最近特に外国映画において聖書に基づくキリスト教映画が数多く上映され、またこれからも上映される予定です。私はそのいくつかを見ましたが、まず Son of God、 ヨハネの福音書に基づくキリストの生涯を描いたもの、十字架の描写がリアルでした。次に神は死んだのかと映画がありまして、大学に入学したジョシュ・ウィートンが哲学の授業で無神論者の教授と神の存在を証明する大議論を描いたもの、実際に起きたことを映画化したもので、とても興味のある内容でした。次に天国は本当にある、復活祭のメッセージで語りました。4歳のコルトンが見た天国実話です。そして少し前ですけども、ザ・テノール、韓国のオペラ歌手ペイ・チョチョルに起きた奇跡、甲状腺がんから立ち直り神のために歌う信仰に変えられた、これも証の映画です。この他にもエクソダス、神と王、旧約聖書出エジプト記によるモーセによるイスラエルの民のエジプト脱出で、今後もですね、奇跡の人、またですね、週末に起こる景況を描いたレフトビハインドなど上映される予定です。このレフトビハインドっていうのは数年前に本がベストセラーになり日本でも出版されています。私は説教で景況のことをよく語ります、ね、突然地上から人がいなくなる、皆さんの中で話を聞いただけでピンとこない人はですね、どうぞ映画を見て、ああこういうことが起こるのかと、どうですね、その映像を見てどうぞ知ってください。神様は今あらゆる手段を用いて全世界の人々に福音を伝えようとしておられます。皆さんもこれらのメディアを用いてどうぞ福音をですね、伝える助けとしてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書新約聖書135ページ16章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。では16章の1節だけ稲富兄弟読んでください。
イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された、
はい、ルカの福音書公開説教59回目、今日は16章1節からです。前の15章ではイエス様は方や主税人や罪人たち、もう一方にはパリサイ人や律法学者双方に語られましたが、ここでは弟子たちにもこういう話をされました。この16章の1節から13節までは忠実な管理者というテーマですが、この部分は2つに分かれており、2節から7節が不正な管理人の例え話で、8節がその結論、そして9節から13節が不正の富にまつわる勧告となっており、13節を除いて、13節はマタイ6章の24節にも同じ御言葉がありますが、ここはルカの福音書だけの独自の記述です。実はですね、この箇所は非常に解釈が難解だと言われています。聖書の著者であられる聖霊様の助けをいただきながら解き明かしていきたいと思います。皆さん、聖書を書かれたのは聖霊様です、ですね、だから聖霊様に教えていただくのが一番聖書の正しい理解の方法です、ですね、はい、じゃあ稲富兄弟、ルカ16章の2節から3節まで読んでください。
主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるのが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、 物乞いをするのは恥ずかしいし、
はい、ある金持ちに一人の管理人がいました。イエス様の時代ですね、不在地主がいて、主人は都会に住み、地方田舎の財産を一人の管理人に任せていました。ところがこの管理人が主人の財産を乱費している、リビングバイブル訳ではごまかしているというですね、訴えが出され、主人は彼を呼んでこのように言いました。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。この管理人は主人から仕事を取り上げられてしまいました。会計の報告を出すのは後の人と引き継ぎをするためです。では7段兄弟3節4節を読んでください。
管理人はこの中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、物乞いをするのは恥ずかしいし、ああ、わかった、こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。
管理人は、まあ、誰にも言えることではありませんので、心の中で言いました。まあ、主人にこの管理の仕事を取り上げられてしまうが、さてどうしようかと。今更この年で土を掘る日雇いの仕事をするには力がない。乞食をするわけにもいかない。プライドが許さない。彼はどうしたものかいろいろ考えました。そして4節、ああわかったと。これはピーンとですね、ひらめくですね、言葉です。そして彼はひらめきました。こうしよう。こうすればいつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家にですね、私を迎えてくれるだろう。そこで彼が取った行動です。はい、5節6節読んでください。
そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って50と書きなさいと言った。
そこで彼は主人に借りのある人たちを一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかとですね、尋ねると、この人は油100バテ、この油というのはオリーブ油のこと、下の米印1バテが37リットルと書いてありますので、100バテは3700リットル、ドラム缶が200リットルですから、ドラム缶 18.5 本分、相当の量です。そこで彼は、ここにあなたの証文借用書がありますと、これに半分の50と書きなさいと。最初の人は借金を半分にしてもらいました。はい、67読んでください。
その人は油100バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ、すぐに座って50と書きなさいと言った。
あ、ごめんなさい、ちょっと間違えました。 7を読んでください。
それから別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ、80と書きなさいと言った。
はい、それから今度は別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、彼は小麦ですね、100コルですと言いました。下の米印1コルが370リットルですから、100コルは3万7000リットル、ドラム缶185本分、これも相当の金額です。それで彼は、ここにあなたの証文があります、これで80コルと書きなさい。ここでは2人の人が出てきましたが、この主人は金持ちであったため、この2人の他にも多くの人に貸していたようです。この管理人はその全ての人に、ね、借用書を小さく書き換えました。ところがこの行為に対して、8節読んでください。
この世の子らは自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。
はい、 この世の子らはと書いてある。つまりこの世の人々は、この場合はこの管理人のことです。自分たちの世というのは、この世の、この世の中のことについては、光の子、これはですね、神の子クリスチャンよりも抜け目がないのでないものなので、主人はこの不正な管理人がこうも抜け目なくやったことを褒めました。どうして主人は不正な管理人がしたことを褒めたのでしょうか。そもそもイスラエルでは、同胞のユダヤ人に利息を取って貸すことは律法で禁じられています。それは申命記の23章19、20にこう書いてあります。私だけ読み出します。金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息を、あなたの同胞から取ってはならない。外国人から利息を取ってもよいが、あなたの同胞から利息を取ってはならない。それはあなたが入っていって、所有しようとしているうちで、あなたの神主があなたの手の技をすべて祝福されるためであるとあります。同胞からは利息を取ってはいけないという律法があります。この管理人はなぜ不正をしていたか。それは利息を取って人に貸しており、利息分を自分が懐に入れていたためですそうなるとですね、管理人だけではなく主人の評判も悪くなります。油100バテを50と書き換えたのはですね、50が利息分です。元本が借りたのがですね、50が利息分。なぜこんなに利息が高いのか。油は混ぜ物をしてですね、混ぜ物を入れることができるため、あらかじめですね、高い利息をつけていました。小麦100コルを80と書き換えたのは、20が利息分。小麦は混ぜ物ができないので利息は小さいこのように利息分を引くことによって、この管理人は相手に恩を売ることになり、かつ主人も損を被ることもなく、評判も落ちない、借りた人も助かるですね三方両得と言いますかですね全てがうまくいくですね。このやり方を主人は褒めました。不正をしたことを褒めたわけではありませんですね。このやり方を褒めました。じゃあここに何かを挟んで一箇所聖書を開きましょう。マタイの福音書10章の16節を稲富兄弟読んでください。
いいですか、私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。
ここはイエス様が十二使徒を選び、彼らをこのように使わすその時に語られた言葉です。いいですか、私があなた方をこのように使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。クレイ姉妹、この世は危険なところです。イエス様もこの世は狼の群れのようなところだと言っておられます。どこに危険が潜んでいるか分かりません。多くの人は人を利用したり騙したりして生きています。オレオレ詐欺の被害がもう毎年増えているのは皆さんのご存知の通りです。もう本当に驚かされます。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。リビングバイブル訳では、用心深さでは蛇のように、純真さの点では鳩のようになりなさいとなっています。ここにおられる皆さんにお尋ねいたしますけど、皆さんは世渡りが上手ですか私はクリスチャンになってもう42年にもなりますが、多くのクリスチャンを見ていると、一般的にクリスチャンは世渡りが下手くそですでもそれは悪いことではありません。 それはですね、いくつかの理由がありますが、まずクリスチャンはこの世の人ともう価値観が全く異なっています。クリスチャンの人は自分が犠牲になっても相手の人が幸せになるならそのことを喜びとします。ですからいつも損をしているように見えますが、実はその度に天国に大きな宝を蓄えているのです。天国に宝を蓄えるということを知っているから、自ら損することを選ぶわけです。ですね。またクリスチャンは天国永遠の御国をいつもですね仰ぎ見ていますから、この世のものにあまり執着しません。クリスチャンにとってこの世はただの通過点ですね。私たちはこの世では旅人であり、一時的な帰留者、やがて帰るべき永遠のホーム天国が私たちの本当の住まいです。ですからこの世のことにあまり執着はしないのです。でもう一つの理由がですね、クリスチャンは聖霊に満たされていますので、この世の楽しみにもふけることがありません。聖霊が与えてくださる喜びと平安はもう異次元のものです。ですね。到底この世では得ることのできない、素晴らしいものです。ベニヒン先生は一時フロリダ州のオーランドというところに住んでおられました。ですね。オーランドには皆さんが知っているように世界最大のテーマパークディズニーワールドがあります。そのすぐそばに住んでいらっしゃいました。でも一回も行ったことがないそうです。もう聖霊に満たされていれば、この世の楽しみは必要ないということではないでしょうか。聖霊が与えてくださるもう喜びはもう異次元です。ですね。本当にもう口では言い表せない喜びです。皆さんは自分はこの世は住みにくい、もうこの世と私は調子が合わないと思っているでしょうが、それならばあなたは幸いです。あなたは本物のクリスチャンです。ですね。はい。聖書には、この世を友とするのは神に敵対することだと書いてあるんです。ですね。だからこの世を友達としないでください。ね。この世に私たちは住んではいますけどですね、この世に関わってはいないのです。ですが、この世はですね、とても危険なところ、十分に気をつけなければなりません。ではもう一箇所聖書を開きましょう。第一ペテロ5章を開いてください。ペテロ第一の手紙5章、ではなどみ兄弟8節9節を読んでください。
身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです、はい、
ここに悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っている、さまよい歩いていますとありますが、皆さんはですね、ライオンが獲物を取るやり方を知っているでしょうか。ライオンはですね、獲物の群れに近づくとですね、その近くの茂みの中にじーっと身を潜めます。そして群れの中からですね、一頭だけはぐれたですね、獲物を狙うのです。群れの中にいきなり飛び込んでいこうとはしませんですね。ライオンとて群れにですね、襲われたらそれは太刀打ちできないのです。はぐれた一頭を狙うのです。ですからですね、茂みに潜んで一頭はぐれた獲物をじっとですね、待ちます。そしてそのはぐれた一頭に狙いを定め、数頭でその一頭の周りを囲み一気に襲います。悪魔はですね、この吠えたけるライオンのようだとここに書いてあるのです。 暮らし前、群れからはぐれないことなのです。クリスチャンは集まっていれば安全です。ですね。なぜなら、イエス・キリストの御名によって2人3人集まるところ、そこにイエス様も共にいると言っておられるからです。悪魔はイエス様に対しては完全な敗北者、何の手出しもできませんですね。どうぞ群れから、つまり教会から離れないでくださいですね。離れた一頭を悪魔は獅子のようにですね、ライオンのように狙うのです。でこのように聖書は書いてあるわけですですね。孤立しないことです。ではルカの福音書16章に戻ります。9節を読んでください。
そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。
分かりにくい言葉がいろいろ出てきますのでですね、どういう意味でしょうかということになるわけですが、こういうことです。そこで私イエス様は言われます。不正の富、これはごまかした富という意味ではありません。この世の富です。現在私たちが地上で持っている富のこと。自分のために友を作りなさい。この友というのはクリスチャンのことですね。友を作るというのは施しをしなさいということです。そうすれば富がなくなった時とあります。でこれは人生の終わり、死ぬ時にという意味です。ですね。彼、そのクリスチャンはあなた方を永遠の住まい、天国にですね、迎えるのです。どういうことでしょうか。まさにこのことが次の金持ちとラザロのところで起きています。では、などみ兄弟、少し後の16章の19節から20節を読んでください。21節まで読んでください。
ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。
はい、そこまでね。ある金持ちがいました。彼は毎日贅沢に遊び暮らしていました。ところがその家の門の前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ており、21節、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていたと。本当にですね、まあ、かわいそうなというか、この世的には惨めな状態です。そのような人がいました。この金持ちは貧乏人ラザロに対して哀れみの心もありません。結果どうなったでしょうか。はい、22から23読んでください。
さて、この貧しい人は死んで見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。
はい、ちょっとすみません、エアコンつけてもらえませんかね。はい、わかりました。ラザロは死んでアブラハムの懐、パラダイスに連れて行かれましたですね。一方、金持ちも死んで葬られましたが、彼はハデスの黄泉、苦しみの場所で苦しんでいます。不正の富、この世の富で自分のために友を作りなさい、施しをしなさい。この金持ちが生前貧乏人ラザロに対して哀れみの心を持ち、ラザロを助け友となりですね、友となっていたら、彼はラザロによって天国を知りですね、この苦しみの場所に来ることはなかったでしょう。全くですね、彼はラザロに対して、ね、 生前友を作ろうとはしませんでした。結果彼は天国に迎えられることはありませんでした。この金持ちは9節16章9節です。そこで私はあなた方に言います、不正の富、この世の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば 富がなくなった時、彼はあなた方を永遠の住まいに迎えてくれるのです。ですね。はい。では、ルカの福音書16章の10から12を読んでください。
小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。また、あなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。
はい。まあ、これは大変有名な御言葉ですが、小さいことに忠実な人、小さいこととは何でしょう。これはこの地上、この世のことです。大きいこととは何でしょう。これは天国のことです。ですから、あなた方がこの地上で、つまり神様から預けられている富に忠実でなかったら、神様はあなたに天国の富をお任せになることはありません。誠の富とは神様だけが与えることのできる天の宝のことです。12節、またあなた方が他人のもの、この世で自分に任されているものに忠実でなかったら、神様はあなたに天国でのあなたの富を任せることはありません。ここでは富という言葉で記されていますが、これはただお金というですね、意味だけではなく、あなたの仕事、あなたの学業、与えられた能力、賜物、時間、チャンス、またあなたの命、魂も含みます。それらのものに対して忠実であれならばということです。ですね。神様は誠の富を天国であなたにお任せになります。御礼姉妹、私たちから神様から預かっているすべてのものです。御礼姉妹、神の子クリスチャンが知っておかなければならないことがあります。それは、この地上のもので私たちのものであると言えるものは何一つありません。これ私のものと言えるものは何一つありません。それは詩篇の24篇の一節、地とそれに満ちているもの、世界とその中にあるものは主のものである。地にあるもの、世界にあるもの、その中にあるものは全部神様のものと書いてあります。またハガイ書の2章の8節には、神の言葉で銀は私のもの、金も私のものと書いてあります。世界中のお金は神様のものですですね。ですから私たちは一時的に預かっている、管理を任されているのであって、それは私たちの所有物ではありません。私たちはそれをどのように管理したかですね、その忠実さを問われるということです。持ち物も金銭も、そして私たちの命も、神様から受けたもの、授かっているものでですね、預かっているもので、全ては神様のものです。ですから私たちは、この神様から預かっているものをどのように使ったか、終わりの時に清算があり、で神様に報告しなければなりません。小さなことに忠実な人。小さなこととは何でしょう。許しまい。あなたの毎日の生活です。ですね。毎日の生活です。に忠実。毎日の生活において神様の御心に従い忠実に歩む人、自分のなすべき務めをきちんと果たしていく人は、天国においても神様はその人に天国の富をお任せになります。しかし神様の生活を自分の欲望や毎日の生活を 自分の欲望や自分勝手に歩む人には天国で神様は誠の富をお任せにはなりません。毎日の生活、日々コツコツと正しい生活をしていく、そのことこそ大切なのです。はい、では最後16章の13節読んでください。
しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません、
はい、あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることができませんですね。この富のことをマモンと言いますですね。キョレ姉妹、今日の世界最大の宗教は何だと思いますか？キリスト教ですか？イスラム教ですか？ですね。そうではありません。拝金主義です。ですね。お金を拝んでいます。ですね。これをマモニズムと言います。ですね。多くの人がお金を拝んでおり、神様よりお金に頼っています。ですね。今日の最大の宗教はマモニズムなのです。拝金主義なのです、ね、アンソニー・サンプソンという人がザ・マネーという本の中でこのように書いています。ミダスという本です、ね、名前のギリシャ神話の王様がデオニソス、これはギリシャ神話ですが、神様にですね、自分が手に触れるものは何でも金になるようにとですね、黄金になるようにしてほしいと頼みました。まあ、神様はそのデオニソスさんはですね、そのミダスのですね、頼みを聞きましたが、食べ物まで金に変わってしまったためにですね、その授かった力を止めてほしいと嘆願しました。今日多くの乱す王がいる。今日の世界最大の宗教、それは拝金主義、マモニズム。証券取引所のディーリングルームは現代の大聖堂。株の取引をしている人はあたかも祭司のようだですね。多くの人がお金を拝んでいます。あなた方は神にも使え、富にも使えるということはできません。これが神様の言葉です。今日の説教のタイトル、しもべは二人の主人に仕えることはできません。私たちは神と富の両方に仕えることはできません。神よりも何かを愛する、神よりもですね、優先するものがある。それがお金であろうと、家族であろうとですね、仕事であろうと、趣味であろうと、それを偶像礼拝と言います。神よりも優先されるものを偶像礼拝と言います。偶像礼拝とは何も刻んだ像を拝むことだけが偶像礼拝ではありません。神よりもあなたが優先しているものが、それが偶像です。そして偶像は必ずですね、これを拝む者に最後は呪いを与えます。しかしながら、神を第一とし、神の命令を守り、神に従う者には、神様はあなたの人生のすべての面でですね、家庭、仕事、お金、交友関係、楽しみをすべてをですね、祝福してくださいます。私に与えられたですね、生涯の御言葉っていうのがあります。まあ、皆さんにもあるかもしれません。私は結婚前に神様からこの言葉を与えられました。で、これが今なおですね、私の生涯の御言葉になっています。それは詩編の一編の一節から三節です。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らなかった人。そのような人はですね、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は流れのそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。口語訳では皆栄えるとなっています。で、そこから私の娘にミサカという名前を付けましたですね。 これが私のですね、生涯の御言葉です。神の教えを守り、第一とするものは、その人生のすべてを栄えさせてくださるという神様の約束です。神と富の両方に仕えることはできません。どうぞ、誠の神のみに仕えですね、神様の恵みを豊かに受ける兄弟姉妹となりますようにですね、イエスの御名によって祝福いたします。では目を閉じてください。お祈りをいたしましょう。